シネマアクティフ東京支部音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
シギラジオ金座座の石山と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりの
久しぶりに出させてもらいました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日はまああれですね、難しい日本を引っ下げてっていう感じで、はい。
実はだからあれですよね。これも今回撮るやつも、次今予定してるやつも、なんか両方とも、はい、難しいというかね、
うん。そうですね。でも面白い話題作でもあるって感じですね。
話題になってますよね、すごいね。
うん。はい。今回は今日は狼の家について話します。
はい。はい、
この作品は、23年8月19日公開の、チリ映画で、制作は2018年ですね。
うん。
74分です。で、映画、監督が、クリストーバル・レオンと、ホアキン・コシーニャという二人で、この二人が制作も二人だけでやっていて、脚本も二人がやっているのと、もう一人、アレハンドラ・モファットという方、三人の共同脚本という形です。
うん。
で、映画 .com の説明を読むと、チリの二人組監督、クリストーバル・レオン&ホアキン・コシーニャの初長編作品で、ピノチェト軍事政権下のチリに実在したコミューン、コロニア・ディグニダに着想を得て制作したストップモーションアニメということですね。
うん。
この作品は2018年のベルリン国際映画祭のフォーラム部門でカリガリ映画賞とか、まあ、いくつかの賞を受賞しているという感じですね。
うんうん。
じゃあ僕から感想を言うんですけど。
お願いします。
僕は一応2回見たんですけど、最初見た時に何も知らなくて見たんで、
うん、
全然わかんないというか、まあ、もうほんと見たまましかわかんなくて、で、見てからコロニア・ディグニタについて調べて、で、ネットフリックスのドキュメンタリーにコロニア・ディグニタ、チリに隠された洗脳と拷問の楽園っていうのがあるんですけど、
うん、
一応それも見て、から2回目を見たっていう感じですね。うんうん、まあこれを見てる、聞いてる人はまあ、このコロニア・ディグニタについてもある程度知ってる人が分かれたと思うんですけど、
うん、
一応おさらいすると、まあその、ドイツのナチス政権下でまあ軍人だった人が、まあ軍人というかまあ、そうですね、まあそんな上の方の人じゃないですけど、まあその人が、戦後ドイツで、まあ、そういうカルト集団みたいなの作ってたけど、まあそれをドイツから追い出されて、転々とした結果、チリに行って、で、チリでそのコミューンみたいな、まあ集落を作っ、まあカルト集団みたいな、まあオウムみたいな感じですよね。
うん。
オウムのパティアみたいな、いっぱい作ったような、あんな感じのところに、まあ人を集めて、それが厄介なのは、日本は別に政府と結託してないけど、当時の、うん、このコロニア・ディグニタは、その、さっき説明したように、ピノテトの軍事政権と繋がってて、
うん、
まあもう政府からも、ある程度お墨付き得てるし、
うん、
しかもその、ピノチェトがその弾圧した左翼というか、まあ共産主義者を、この場所で拷問して殺してたっていう。
すごいですよね。
はい、
うん。
あって、だから、こうもう癒着というか、まあしてるから、まあ、その、このコロニア、ディグニタで、まあ、いろんなこの、小児性愛、虐待だったりとか、
うん、
まあ、あれですよね。まあ、だから、ジャニーズと一緒で、その、教室の人が、その、幼い子を、
うん、
幼い男の子をちょっと虐待してた、性的に虐待してたっていうようなことがあったけど、
うん、
その、政府も手出ししないし、その、訴えてもあんまり信じてもらえなかったことがずっと続いたっていう、ことがあって、
うんうん、
はい。
パウル・シェーファーっていうドイツ人のやつがそれをやってて、
はい、そうですね。
そいつがもうズブズブだったんで、
うん、
まあ、そこが、何ですかね。全然、お咎めなしで、そういう、やりたい放題やってたわけですよね。う
ん、はい。で、なんか、一部には、その、ナチスの残党みたいなことを言ってる人が、言ってること、紹介もあるんですけど、
うん、
まあ、でも、それちょっと誤解かなと思ってて、
うん。
で、ナチスで同性愛って、まあ、タブーっていうか、絶対ダメなので、
うん、
その、まあ、ナチスに所属してた軍人ではある、まあ、もちろん、ドイツ人で、まあ、当時戦争でほぼナチスの支配下にあったので、
うん、
まあ、ドイツイコールナチスではあるんですけど、
うん、
ナチスの思想的なところをどうとかいう感じじゃないから、なんかそこを、ナチスが云々をすごい前面に押し出しちゃうと、
なるほどね。
誤解も生じるかなっていう。
違うバイアスがかかっちゃう。
そうですね、はい。なんかちょっと思ったりとか。でもまあ、その、そういう、この、だから話のまず面白い、この狼の家っていう作品が面白いのは、この教団が、まあ、信者向けに作った、まあ、教育ビデオじゃないけど、
うんうんうん、
っていうところのアニメーションであるっていう設定であるっていうのが、まあ面白い。まず一個の。だからそこを知らないと、ちょっと飲み込みづらいところがあるかなっていうふうに、やっぱり、これをドキュメンタリー見て思ったって感じですかね。
うんうん、なんか日本での知名度ってやっぱあんま高くなさそうな気がしますよ。
そうですね。
コロニアに国だって。なんか人民寺院とか、は
い、うん、
あの、アメリカのジム・ジョーンズがアフリカに行って作った、まあ同じような、やっぱりやばいコミュニティがあったけど、
はい、
あれはすごい作品もいっぱいあるし、
うん、
あの、有名ですしね、
はい、
あ、あっちは集団自殺しちゃったから、うん、それで結構センセーションだったのかもしれないですけどね。
うん、今度またなんか映画化されるみたいな。
あ、そうなんですね。
はい。
うん、
はい。で、だからまあ日本でわかりやすく言ったら、オウム真理教が、なんかプロパガンダのアニメを作ったよ、みたいな感じで考えればいいかなと思いましたね。うんうんうん、で、まあ、あの話の設定自体は、その、こういう点ですごい僕は面白いなと思ったのもありますし、あともう一点やっぱすごいなと思うのは、手法の、まあ、凄さって斬新さですかね。
うん、
まあ、まあ、作り方によっては別に、あの、途中経過を全然見せないで、ただ、完成したものをストップモーションアニメで見せればいいのに、
はいはいはい、
本作の場合は、その、まあ、作ってる過程というか、
うんうん、
もう見せ、まあ、ずっと見せることによって、すごい悪夢、感みたいなのが増すっていうか、すごい気持ち、何が不快なのか分かんないですけど、すごい不快に僕は感じたんですよね。あとその、途中で出てくるその人形みたいな、
うん、
ちょっとあれは骨という、まあ、一緒についてる短編からの影響もあるかもしれないですけど、あの造形も、なんかちょっと人間味がこもってそこでこもってないというか、
うん、
ちょっとなんか僕あの、最近で言えばパールってあったじゃないですか、
はいはいはい、
あれのなんか、舞台を飾るシーンがあるんですけど、
うん、
その感じとか、
うん、
なんか死体をすごいイメージしたようななんか感じを持っちゃって。
ちょっと悪魔の生贄とかそういう感じ
もある、ね。ああ、そうですね。それがなんか気持ち、ものすごく気持ち悪く感じて、うんうん。だからなんか、まあ、主人公のマリアか。マリアは普通に生きている存在のはずなんですけど、
うんうん
うん、
それもなんかものすごく気持ち悪く見えるんですよね。
ああ、人形を使うことによってより生々しいみたいなね。
はい。まあ、絵も確かにその目から血が出たりとかいうのも、まあ気持ち悪いのは気持ち悪いんですけど、
ね、
僕はなんか人形の感じがすごい嫌でしたね。
うんうん、
はい、あと、まあ、その、豚が、まあ、初め壁に描かれてたのが、
うん、
こう、なんかボールを追うことによってこう出てくるみたいな表現だったりとか、
うんうん、
まあそういうのもすごい、すごい時間かかって作ってんだろうなっていうのもあるし、うん、まあ、そういう発想も面白いですし、
うん、
で、あと、まあ音楽も、意外と骨と同じ音楽を使ってたりとか、
うんうん、
まあ、それ、骨の場合、あの音楽ってもともと、
1900
年後からつけたんだよね、多分。
僕思うに、あの骨って、
はい、
あの、併設されてる、その、別の作品なんです、短編なんですけど、
はい、
その、あれって1901年に発見されたビデオを、この二人が修復を依頼されて作ったよって最初に出るじゃないですか、メッセージが。はい、いや、あれ嘘でしょ。
あれが嘘なんですか。
おそらく僕の思うに、一から作ってるものに、ああいうものをつけてるだけじゃないかと思うんですけど。
ああ、そっか。あれ自身もだから、そっか。
だと僕は解釈してます。
そうですね。
そういう、まあ、ギャグというか。
はいはいはい。そういうことですね。
あ、そうか、そうか。僕は思います。
はいはい。わかりました。だから余計。
違うかもしれないですけど。
ちょっと僕パンクとかちょっと今回読んでないんで。
うんうんうん。
もしかしたら書いてるかもしれないですね。
そうですね。
そっかそっか。
ホームページに。
だから間に似てんのか。
そう言って書いてあった。
あ、本当ですか。
はい。
あ、じゃあ、多分今の作品なんです
ね。そうですね。一から作ったみたいですね。すね、はい。
だって、狼の家もそういう体で始まるじゃないですか。なんかあの、イグニダーの人たちのなんか紹介みたいな。だからあれもそういう体というか、皮肉というか、本当にそういうわけじゃないと思うんですね、
うんうんうん。
最初になんかちょっと8ミリビデオみたいなの出てくるじゃないですか。その、はいはい、彼らの生活を映したみたいな、
はい。
あれも多分新作だと思うんですよね。
うん。
ステージじゃないんじゃないかなって思ってる。はい、ちょっと調べたら。
なんか、ネットリックス見てもああいうシーンは、まあ似たシーンはもちろんあるんですけど、でもあれとは全然違うので、うん、 多分わざわざ作ったんじゃないかなっていう気はしますね。
うそうですね、
はい。でもこれなんか、このアニメーションをプロパガンダとして、うん、もし教団が使用してたら、本当頭おかしいなと
思って。人がどう感じるかが全然わかってないっていう。
だから、ちょっとあんまそこの設定は面白いんですけど、
うん、
ありえんのかっていうのはちょっと見て思った
と思います
。そうですね、
はい。僕はそんな感じです。はい。
はい、
すごい面白かったですね。
どうしようかな。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。石山さんお願いします。
はい。そもそも僕がですね、まあ、外伝に出演させていただくときは大体そうだと思うんですけど、
はい。
これやりませんかというふうに僕からオファーをして、出させてもらうんですけども、
はい。
なんか僕がだから最初松さんにお声掛けしたきっかけがだいぶちょっと前なので忘れてしまったんですけど、
はい。
なんだろう、この狼の家っていう作品全然知らなくて僕が、
うん。
で、やたらとその公開前にツイッターでもうすでにこの映画今年あるけどやばいよっていう人がたくさんいて、うん、で、全然見る予定に入ってなかったんですけど、なんかそれで高まってきて、
うん、
で、初日に見に行ったんですよね。
お
で、なんか多分ツイッターでなんか意見とか見たりする前に見ちゃった方が良さそうな気がするなと思って、見に行ったとこがあって、それで、見たんですけど、うん、まあ、まず、チリの映画っていうのが珍しいじゃないですか。
うん、
そうですね。
チリの映画って見たことあるかなって考えたときに、
うん、
こう、そもそもチリの映画監督って知ってる人いるかなと思って、ちょっと考えて、なんかいる気がしたんですよね。
はいはい。
で、じゃあ大監督を忘れていたことに気がつきまして、
うん、
はい。わかります？
いや
ー。わかんない。
ないな。
あの、ホドロフスキーがチリの人なんです
よ。あ、そうなんすか。へぇー。
だけど、チリで映画作るのってやっぱ難しいみたいで、まあ、エルトポとか、ホーリーマウンテンとか、
はい、
サンタサングレも多分そうだと思うんですけど、あれはメキシコとか、アメリカで制作してる映画で、チリで制作された映画っていうと、まあ、同じホドロフスキーの、まあ、最近の作品で、あの、リアリティのダンスとか、エンドレスポエトリーでしたっけ、はい、あれもチリでの制作の映画ですね。だから、見たことは一応あるという。
うん、
で、本作なんですけど、
はい、
そもそも映画っていう文化がまだ比較的若くて、
はい、
今130年弱ぐらいなんですけど、
うん、
まあ、日々皆さんいろんなこと試してると思うんですよね。
うん
で、映画って表現の幅がすごく広くて、
うん、
あの、一口に同じ映画っていうジャンルだと言っても、100エンタメに振った、まあ、例えばアベンジャーズみたいな作品もありますし、
うん、
逆に100アートに振った作品、この狼の家みたいな作品もまた同じ映画っていうくくりで、
うん、
我々のような自称映画好きとしては語らなきゃいけないっていうとこがやっぱ難しいなと思うんですけど、
はい。
で、この映画、まあ、100アートの作品で、まあ、1ぐらい、1エンタメあるかな？あと99アートみたいなところであって、まあ、アートとエンタメ何が違うかっていうと、わかりやすいストーリーラインがちゃんとあるかどうか、
うん、
で、アートに振ってる方は、作家の表現したいこととか、表現を優先したものがアートっぽい映画って言われるのかなと思うんですけど、
うん、
まあ、この二人に関してはですね、まあ、まあこの併設されてる骨もそうですけど、まあその、おどろおどろしい何かを表現するのに、
うん、
彼らのすごいやりたいビジュアルとか世界観を表現するのに、一番このストップモーションっていう手法が、まあ二人に合ってるというのがあると思って、
うん、
このストップモーションで何が引き出されるかっていうと、やっぱあの、まがまがしさみたいなのを、
うん、
その普通に人間が演じるでは絶対現れないような、なんかもう、もののけみたいな映画の中に宿ってて、
うん、
で、見た人間はすごいそれに当てられちゃうのかなと思うんですけど、
はい
はい、あの、今回僕見に行った時に、僕の右隣にすごい、あの、おっとりになられた方がいまして、あの、ずっと、ポップコーンの多分、あの、キャラメルでコーティングされたやつを食べてるんですけど、ものすごい、あんなに音が出るかっていう、あの、ポップコーンって音が出ないから映画館で採用されてるのに、
うん、
あんなに音を立てて、ポップコーンを食べる才能に恵まれた方だったんですよ。
すごい日に。
けど、始まったら音止まったんですよね。
へえ。
やっぱ彼も、なんだろうな、多分とんでもないものを見てしまってる感覚がすごいあったと思うんですよね。で、だいぶ残ってたんじゃないですかね、キャラメルポップコーン。もったいないなと思うんですけど、ちゃんと食べてほしかったんですけど。
なるほど。
はい。だからそれぐらいやっぱりインパクトはあって、でも彼が多分そのこの映画がどういう風に作られてるのかっていうのはあんま想像せずに、ただただ流れている映像を見て多分パワーを感じてるんだと思うんだけど、やっぱ僕は結構映画の技術とかも気にする方なので、見ながらその表現されてるものの素晴らしさももちろん感じつつ、どうやって撮ってんだろうみたいなことも考えざるを得なくて、で、これ気が遠くなる作業が、待ち受けてまして。まあだから、思わず見ててニヤニヤしちゃうっていうか、こんなすげえクリエイターが、まあ、かっこ大バカ野郎が、こんな地球のどっかにいたんだみたいな、それもアメリカとかヨーロッパじゃなくて、ましてや、チェコとかじゃなくて、チリっていうところがまたいいなと思って、で、まあ一応形態としてはストップモーションアニメってことになるんでしょうけど、今までのどんな映画よりも、まあ、プリミティブっていう、まあ原始的な方法というか、普通映っちゃいけねえよな、これっていう部分をわざと取り入れちゃうんですよね。で、作業としては、まあある小屋があって、で、その小屋の内装をペンキで塗っていくんですよね。で、一コマ撮ったら、その絵をペンキで描いたその、人を消して、黒で塗りつぶして、で、ちょっと前に進めて書き直して、っていうのを繰り返していくと。そうすると、まあ、コマが進んでいくと、その壁に描かれた人間が歩いていくように、まあ、見えるように撮るんですけど、でも、多分、ペンキの乾き時間とかも考えると、もう全然乾かないうちから次に塗り始めてるんですよね。で、だから、その、ペンキが混じっちゃったりとか、いうとか、垂れちゃったりとか、当然するんですけど、それを、まあ、あえて取り入れていくというスタイルなんですよね。で、それが、まあ、その、おどろおどろしさとかも、まあ、滲み出しますし、けどなんか、執念みたいなものを感じさせて、それが、なんて言うんだろうな、立ち上ってきたときに、なんだろう、その、見ちゃってる感みたいな、目撃しちゃった感みたいなのが出てきてて、すげえ怖さを感じさせてくれるっていう、なんか、見たこともない、指揮法で、この脳の、なんか、こういうのって普通映画に映っちゃいけない部分だよなっていう、その、例えば、ペンキが混じってるとことかを、別に見せてもいいんだみたいなところで、今までの凝り固まった脳をほぐしてくれるみたいな作業があって、作用があって、すごいなと思うんですよね。映画の持つルックとしては、シュバンク・マイエルとか、まあ、クウェイ・ブラザーズとかの作品に通じるとこはあると思うんですけど、その表現の仕方とか、技法が、まあ、驚くべきもので、なんか、原始的な、その、表現のもたらすもの、おぞましさみたいなのは、こう、作品としてのその、体裁を保とうとする、そういう他の作品たちともう一線を画してるなと思ってて、とにかくすごいもの見たなっていう、があって、一つだけちょっとその、まず最初にすげえなと思った要素だけ、具体的に言わせてもらって終わりにしようと思うんですけど、
はい、
その部屋の中にろうそくがあって、火がついてるんですよね。で、それを普通は一コマ撮ったら消して、で、壁を塗り直して、で、火をつけてもう一回スタートすると思うんだけど、壁塗ってる間も火ついたままなんでしょうね、きっとね。だから壁塗ってる間にどんどんろうそく短くなっちゃってるじゃないですか。ろうそくの火はコマ撮りじゃないんで、それがコマごとにどんどん短くなって、で、なくなっちゃうんですよね、ろうそくがね。どうするのかなと思ったら、次のコマでもうまた新品のろうそくに戻ってるんですよ。だから見てる感覚としては、ろうそくが短くなってて、また長くなって、また短くなってて、長くなってっていうのを繰り返すんですけど、普通の映画だったら、まあそのろうそくの長さが一定に保たれるように、すると思うんだけど、そんなことお構いなしなんですよね。で、なんだったら、その3本目に交換されるろうそくが、今までの、キャンドルじゃなくて、こう、螺旋状にネジネジの装飾がついたキャンドルに変わってて、それもわざとじゃないですか。変わっちゃってるっていうさ、そういうセンスにもう、おじさんとしてはもう脱帽せざるを得ないというか、なんかまあ、若さみたいなのもあるんでしょうし、なんかなんでその同じろうそくじゃなきゃいけないんだみたいな、とかもあるんだけど、一方で、すごい緻密な計画、のもとに作られてるのが分かってて、これ弱再生使ったりもしてるんですよね、見てるとわかるんですけど。で、 カメラ、そうなる逆再生だとすると、そのカメラの動きとかももちろん逆になるし、でも全部が全部逆再生じゃない部分があって、うん、どっかで繋げていってるんですよ。だから長い絵コンテみたいのが多分あって、ここからここまで逆にやっといて、で、後でひっくり返すみたいなことを、はいはいはい、してるんですよね。で、その、で、しかも壁の絵で表現するだけじゃなくて、手前の立体物とのシンクロもあったりとかして、その、もう綿密な計画のもとじゃなくて、こんなことできなくて、で、どういうメカニズムでこれを考えてて、その絵コンテとか設計図みたいなのがどっかあるはずなんですよね。
うん、
でそれを見せてもらいたいなっていうのもあるし、その、リハとか絶対やってて、一回でできるわけないんで、こうやって、こういうふうに絵を描いてってっていうのを、もう、実際に描き始める前からずっとやってて、二人で、
うん。
だからこれ一人じゃ無理なんですよ、この作業多分。
うん、
やっぱ相談しながらじゃないとやっぱ厳しいと思うし、途中途中で一回切って見返して、その、まあ、現場にある PC かなんかで気が遠くなるような繰り返しを多分してるのを想像されてて、見てたんで、もう、とにかくその、作りの、その苦労とかも考えると、その、表現されたものだけじゃなくて、そこも、加味するとものすごい面白いものを見させてもらったなと思って、本当に感謝っていう感じがしましたね。うん、とりあえずそんなところで、また後でお話して
ください。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。僕は、じゃ、まず見た順番に、骨という短い短編があって、その後、狼の家っていうのがあるわけですけど、うん、ちょっと骨の方は、それはそれで、感想を話したいと思うんですけど、
はい。
怖えな。
いやいや。いや、僕、まず見た時に最初に、
うん。
すごい作品を発掘したなって思ったんですね。
ああ、そういうことね。
だから、松さんと一緒で、全く騙されたんです、うん、僕も。
ファウンドフッテージっぽい感じです
ね。そうですね。だから、設定では、1901年に制作された世界初のストップモーションアニメを、2023年に発掘したみたいな。
うんうん、
そんな、まあ、字幕みたいなね、はい、流れるんですけど、は
いはい。いや、本当にそうかもわかんないですよ。
いや、ホームページに書いてあるんですよ。という設定で、この二人の監督が、
あ、やっぱりそうなんだ。
作ったよっていうこと書いてあるんですけど、で、順番的には狼の家の方が先で、
うん、
この骨が最新作らしいんですけど、
あ、そうなんですね。
で、狼の家を見たアリアスター監督が制作に入ってるんですね、
この骨の家。あ、そうか、そうか、そうか。あ、そうだ、そう書いてあった。
それもちょっと話題にはなってたみたいですけど、だから、今日までそれ僕は気づかなくて、本当に、世界最古のストップモーションアニメだと思ってたんですけど、
うん、
そこも、まんまとやられたって感じだったんですけど。
なるほどね。
で、まあ、内容的には死人を蘇らせる儀式っていうのをね、少女がするわけなんですけど、うん、まあ、その儀式もさることながら、何のために、蘇らせたかっていうと、どうやら結婚を解消するためだったみたいな。
うん。
その結末にすごいびっくりして僕は。少女なのかちょっとわからないですけど、女の子がですね、うん、多分元夫なのかなっていう感じですけど、ということは。うん。うん、でも、なんか、その神父さんのためにもう一人も蘇らせたみたいな感じなのかよくわからないですけど、うん、そのなんか、起きていることの、その、恐ろしさみたいなのにびっくりしたのと、うんうん、それから、まあ、この、中でその生首とか手足が出てくるんですけど、うん、まあ死人をね、骨から肉がついた状態にしてみたいな感じで順番に蘇らせるんですけど、うん、これがなんか特に顔なんかがやけにリアルで怖くてですね、
うんうん、
反面動きがコミカルに見えるっていうところがあって、
うん、
なんかすごく不思議な感覚であった。でしたし。
なんか逆に怖いですよね。
そうですよね。
リフォルメ感がね。
だから、うん、この少女も、顔がはっきりしなくて、なんか潰れたような顔してるんですけど、
うん、
なんかそれもちょっと怖いし、その表情がわからないんで、なんか笑ってるようにも見えるし、なんかどんな顔してるのかちょっとわからないところがあったりとかして、
うん、
なんか、その、死体を、こう、動かして、骨を動かしたりとか、死体を動かして遊んでるところがあったりとかね、して、うん、すごい恐ろしい儀式をしてるはずなのに、面白くも見えるみたいなところとか、があって、すごい絶妙なセンスだなって僕は思いながら見てましたし、あと、これ僕の見間違いでなければ、途中人形じゃなくて、実写の少女が映り込んでて、 その子がお面をつけて演じてるみたいな部分が多分あったと思うんですけど、そういう風に僕は見えたんですけど、うん、なんかそんなのも入れてて、うん、ちょっと面白かったですね。
なるほど。
はい。で、まあ、最初見てる時は完全に騙された状態で見たんですけど、はい、うん、で、今度狼の家なんですけど、まあこっちもやっぱすごい作品で、まあ感想としてはすごく面白かったんですけど、
うん、
まず、もう石山さんも言われたように、とてつもない手間だなっていうふうに僕は見ながら思ってましたね。うん、まずそこがすごいなっていう。まあ、ストップモーションアニメってもともと手間がかかる作品ですけど、
うん、
人形を動かすんじゃなくて、絵を描いていくっていう部分が大きくって、
うん、
より時間がかかるだろうなっていうところとか、うん、計画もね、すごいしっかりしないといけないですし、う
ん、どれぐらい動かすかとかもあります
よね。そうですよね。
間違って描きすぎ、横に動かしすぎたらダメです
よね。撮り直しも難しいわけじゃないですか、これって。うん、
でもそこも味として使ってますよね。
そうですよね、多分。うん、ちょっと失敗してるところも細かく見たらね、もしかしたらあるんだろうなっていう感じですけど、うん、なんかそこがすごいなっていうところと、あとはやっぱり、これは見たことないなって思ったのは、やっぱり2次元とか3次元を行ったり来たりするところですよね。
うん、
まあ普通に壁の絵が動いてるなと思ったら、それがニュッと実際にこう人形というかね、そういう形で出てきたりとか、うん、ボールを投げるシーンは特に象徴的ですけど、壁にぶつかって絵になったと思ったらまた実際のボールとして出てくるみたいな感じとか、
うん、
いやなんかちょっとクラクラするような感じのすごい描写だなっていうふうに思いましたね。なんかまあ2次元とか3次元とかそのまあ2次元って言うとやっぱりアニメーションだったりとか、それこそスパイダーバースなんかはアニメーションの最高峰というかね、なんかいろんなことに挑戦してますけど、またそれとは違ってこういう方法があるのかっていう、なんかちょっと僕は驚きを感じましたね。
そうですね。
うん、あとその、先ほども言われましたけど、逆再生みたいなね、途中に使われてたりとか、
うんうんうん。
で、まあ、後からそのホームページ見て、確かにそうだったなって思ったのは、その、カットっていうかその、一応その、なんだ、ワンショットなんですよね、全部が。途中でそのカメラが切り替わらないというか、もちろんストップモーションなんで、この一コマ一コマ撮ってるんですけど、
うんうん、
場面転換というかね、がないんですよ。全部、繋がってる映像になっているっていう。
うん、
そこも すげえなっていう。
一応、壁にかかってる絵のところにカメラがずっと寄ってって、そのカメラの画面が全部その絵の黒い、なんか、画面になったところで一応切り替わってるのかな、みたいな。
ありましたかね、そういうとこ。
違う部屋になったりとかはなんか一応あって、うん。まあ一応普通の映画だとあれが一応カットなのかな、みたいな。
うん、確かに。まあ。
四国のロープみたいな感じ
ですね。そうですね。うん。ならまあそれぐらいかなって、ほとんどでも基本繋がっているっていう、
ね。そういう体ですよね。
それがすごいし。
すごいね。
うん、まあ松さんも言われたように、風景とかその壁の、人物、壁の風景とか人物とかがその徐々に作られていく感じ、
うん、
作ってる工程がそのまんま作品になってるみたいなところもすごいし、うん、なんかその、このマリアっていう子が主人公なわけですけど、
うん、
その人間っていうか人形をね、作っていくにあたって、なんだろう、一回、なんか裸の感じを作ってから服を着せてるみたいな感じがあって、
うん、
なんかその辺も胸がしっかり見えたりとかして、
うん、
やけにリアルだったりとかして、
うん、
なんかすごいなっていう本当感じでしたね。
うん、
はい。で、あとはこれも僕も松さんと同じで、なんとなくそのコロニア・ディグニタのことはちょっと見聞きはしてたぐらいだったんですけど、
うん、
この、ま、だから、狼の家の方もちょっと騙された感じがあって、これはどっち側から語ってる話なのかなっていうところですよね、思ったんですよね。うん、その、称賛してるのか、皮肉を込めてこの作品を作ってるのかっていうことを最初見た段階でちょっとよくわかってなくて、
うん、
で、まあ、コロニア・ディグニタのことを調べると、明らかにその、まあ、こういう事件があったというかね、皮肉というか、
うん、
そっち側から描いているっていうことがわかるんですけど、それを知ると、うん、まあ、後から知るとそれがより恐ろしく見えるというかね、
うん、
いうところがありましたね。で、僕も、これは今年の6月に公開になった、 コロニアの子供たちっていう映画があったんですけど、うん、それこそ、石山さんがやられているディギンシリーズの U-NEXT で、399ポイントで見られるんですけど、
うん、
今、
うん。
それをちょっと見て、まあ、なんとなく雰囲気とかね、そんなことがあったんだってことは分かったんですね、後から見て。
うんうん、
あれはドキュメンタリーなんですか？
あれは普通の劇映画ですね。
劇映画なんだ。
うん、少年が主人公でみたいな、
うんうん、
感じなんですね。
なんかあと U-NEXT で、コロニアっていう映画も
ある。もうあります
ね。それ、私が見てきました。
あ、見ました。はい、
そうです。3人でそれぞれ違うコロニア。
そうですね。
そうですね。
そっちはね、エマ・ワトソンが主演で、
そう
ですね、もう完全に、エンタメに振ったような作品なんですけど、
うん、
映画の最後に、一応その実際にコロニア・ディグニダっていうのが、皆さんこれ、この映画見た後だと信じられないと思いますけど、うんうん、本当にあったんですよっていうフッテージが流れてきて、怖えっていう、
うんうん、
映画でした。いい映画でしたよ、結構。
だからその、まあ、その、コロニアの子供たちが公開されたのとなんか関係があるのかちょっと僕はわからないですけど、
うん、
偶然なのかコロニア・ディグニタのことを、こう、いろんなところでよく聞くなっていう、今年は感じで、うん、それまで知らなかったんで僕もこういうものがあったというのを、うん、すごくそういう意味でも良かったですし、
あと、そういうシンクロニシティがやっぱある
んですよね。ありますよね。
この人たちってこれ作るのに何年もかかってるわけです
よ。そうですよね。公開はだって2018年ですよね。
う
ん、
そうですよね、はい。たまたまそういう、まあ、放映権みたいなのが安くなったタイミングで今年こういうふうに日本でも公開されたんだと思うし。
そうですね。
うん。偶然がね、やっぱありますよね、
世の中で。はい。あとは予告編でも流れるんですけど、マリアーっていう声ですよね、
うん、
なんか優しい声なのかと思いきや、後から思うと怖いっていうね、ちょっとね。
うん、
あれ、狼の声なんですよね、きっとね。
そういうことでしょうね。うん、あれがすごい耳に残りますよね。うん。という感じでしたね。
うん、はい。素晴らしいです。
ありがとうございます。
いや、これ結構音響も怖くて、
うん、
なんか遠くの方で子供が笑ってるような音がしたりとか、
はいはいはい。
まあ、結構、不協和音的な音は結構ホラーっぽいのかなと。
うんうんうん、
うん。
これホラーかって言われたら、まあそうかもしれないんですけど、
うん、
なんか私が受けた印象は違くて、なんだろう。人ってこう、映画に限らず、例えば美しいものを見て、それが美しいって思うときは、自分の中にある美と照らし合わせて、それが美しいって感じるんだと思うんですよね。
うん、
でそれは恐怖でも同じで、ホラーっていうジャンルを見て、怖っと思うときは、その自分の中の恐怖心に当てはめて恐怖を感じてる。
うん、
まあ、これ、もし自分だったらっていうとこを置き換えてみるとかね、そういうこともあると思うんですけど、だから、ホラーじゃなくて、コメディの中でも、ゾワってくる瞬間とかってあると思ってて、
うんうんうん、
ホラーかどうか、今作がホラー映画なのかどうかっていうのは、まあ、それぞれの人が判断するとこだと思うんですけど、
うん、
多分これ作ってる二人は、よっしゃ、ホラー撮ったるで、と思ってはいない気がしてて、
うん、
その、ジャンルとしてのホラー映画っていうのが、まあ、怖いかどうか、
うん、
で、まあ、よしあしを決めるとかも、一つの見方かもしれないけど、なんかどんな映画とか漫画とか絵画とか何でもいいんですけど、なんか世の中の何に対しても怖さを感じる瞬間はあると思うし、
うん、
逆にフェティシズム感じる人もいるし、
うん、
なんか笑いの壺に入るってこともあり得ると思うんで、なんかこの映画見てても思ったんですけど、なんか鑑賞者それぞれの中に恐怖とか笑いとかを、まあ、感動するポイントも多分もともと備わってるんだと思うんですけど、
うん、
それを見た人が自分の中のものに照らし合わせてみるから怖っと思うってこともあるし、美しいと思う人も多分いると思うんですよね、この映画見てて。
うん、
なんかそういうことを引き出してくれる映画だなと思ってて、うん、僕それがアートだと思うんですよね。
うん、
だから多分アベンジャーズ見る人って、ある程度作ってる方、人がこういう方向に感じてほしいっていう、まあ、
うん、
ターゲットがあって、
うんうん、
割と見る方もそれに準じて見るというかね。
はいはい。
うん、
でもこういう狼の家みたいな映画って、もう、なんだかわからないから。
うん。
こそ、それぞれ見た人の中で、だからこれ全然面白くねえって人も当然いると思う
ん
です
よ。うん。
でもそれは多分自分の中の面白さに当てはめたときに、そこから弾かれちゃうんでしょうね、きっとね。
うん。
でもやっぱり、キャラメルポップコーン野郎、多分響いたんだと思うんですよ。
はいはいはい。
だからそこがやっぱすごいなと思って。
うん、そうですね。
なるほど。なるほど。普通のホラーより怖かったですね、なんか。
いや、僕もそうだと思います。
うん、
これ作ってる奴らの表情、だから今の作品だからインタビューもたくさんあるし、
はいはい、
あの、どんな人たちかっていうのは結構わかるんですけど、
うん、
これが例えば60年代とかで、作った奴の素性が全然わかんねえみたいな感じだったら、もっと怖いと思うんですよ。やべえ奴らが本当にやべえもん作っちゃったみたいな感覚があったと思うんで、でもなんかそういうもんですよね。
うん、
それを、まあ、勘違いでしたけど、僕は褒めに感じたところはちょっとありました。
ああ、だからそういうの狙ってるん
ですよ、う
ん。
そうでしょうね。
なんかたまたま見つけちゃった作品がこれですみたいなの見たら怖えじゃんってなる、
びっくりですよね。本当にあんなものが発掘されたら。
うん、そう。だから、普通に車とかで走ってても、時々壁にめちゃめちゃなんか書いてある家とか 見かけるじゃないですか。チラシがめちゃめたべた貼ってある家とか。ああいうものを見ちゃった時の、やっぱなんか、
そうですね。
やばさみたいな。
はいはいはい、ですね、
うん。でもちょっとじーっと見ちゃうみたいな。
うん、
そこが人にはあると思うんで、なんかそういうのは面白いですよね。やっぱどんなものでも、うん。ちょっと中身の話もちょっとしませんか。
はい、
はい、どうぞ。
はい、
から、マリアと、
うん、
その2匹の豚がいて、
うんうん、
その豚がやがて人間になるんですけど、
うん、
アナとペドロ、
うん、
という名前をつけられて、うん、豚人間なんですけど、だんだん成長してきて、
うん、
で、最初黒髪だったのに金髪になるじゃないですか、青い目で。
うん、
あれって、アンナって多分ドイツ人だと思うんですよ。うん、で、皆さんあのコロニア、イグニダのこと考えてくださいね。で、あの豚たち、最初黒い髪で黒い瞳だったのが、
うん、
チリ人なのか、
うん、
それで、狼ってのはその施設の奴らじゃないですか。
うん、
あのリグニダの奴らで、そこから脱走した女の子の話でしょ、
うん、
で、現地のそのチリ人の人と生活をし始めたっていうことなのかなと思ってて。
うんうん、
で、そいつらを、キリスト教に教化するとか、
うん、
何か現代人に、まあ、していく過程が、あの、小豚たちが成長して金髪になってっていうことなのかなと思うと、うんうん、なんかまたよりまがまがしいというか、
うん、
なんか怖えなって何のメタファーなんだみたいな、考えていくと怖いですって。
そうですね、最初豚扱いですからね。
そうなんです
か、そういうことか。
いや、わかんないですよ、どう考えて
る
か、
うん。でもね、なるほど。
でもまあ教団側から見たプロパガンダとしたらまあ本当そう、うん、そういうふうに捉えてるんですよね。
多分ね。
あの僕の見たそのコロニアの子供たちの中でもその、うん、まあ実際にもそうですけどセックスが禁じられてたりとか、
うん、
まあそもそも教えられないんですよね、隔離されてて。
うんうん、
で
男女別に性がさせられてますからね。
あの
子供と大人も分けられちゃうでしょ。
うん、
そうですよね。で
自分の子供とは性別できない。
そういうふうになってるんですよね。だから完全に隔離施設みたいになってるんですけど。うん、あの、だから、その中で、要は、よく言われるのは、その、野蛮なことだ、みたいなことを言うんですね。だから、その、セックスだったりとか、そういうことは、
うん。
お前は野獣なのか、みたいなことを言って、強制させるみたいなことなんですよね。だから、立派な人間にならなきゃいけない、みたいな。
うん、
まあ、それは、だから、そうじゃないやつは、あの、家畜だったりとかね、豚みたいなもんだ、みたいな、そういうふうに捉えられ
る、ね。そういうとこもあるのかもしれないですね。うん、いや、だからそれが、ディストピア映画とか、中世の話みたいに聞こえるけど、うん、全然現代で。
そうですね。
で、シェーファーが、まあ、結局、逮捕される。と、
うん、
いうか、まあ、その、性的虐待を訴えられて、警察もいよいよ調べて、
うん、
で、シェーファーが逃げると、
うん。
で、アルゼンチンの方がなんか逃げた
ん
だと思
うん
ですけど、うん、それが2005年の話で、
うん、
で、そのシェーファーが捕まって5年後に獄中で亡くなるんですけど、それが2010年で、
うん、
だから全然バリバリ最近の話なんですよね。
うん、
そこがまた怖えっていうか、
うん、
で、なんかそのシェーファーが捕まった後、コロニアディグニダって、これ、尊厳のコロニーっていう名前なんですよ。
うん、
それも怖いし、
うん、
怖いですし、
うん、
その後名前変えて、ビジャ・バルベラだったかな、バルビアの
名前でしたよね。
なんかね、バイエルン風のロッジっていう名前になるんだけど、そのなんか、なんかその悪びれない感じとかが怖えっていうか、なんかシェーファーがいなくなった後も、その、ピノチェトの後の政権の弁護士かなんかだった人が管理してるんですよ、このビジャーを。で、結局警察のその捜査とかを断って、隠蔽かなりしてたらしくて、
うん、
その、実際どのぐらい拷問が行われてたのかとかの、チェックが本当できなくて、で、その、ピノチェットの後の政権が倒れて、その、弁護士も辞任したらしくて、で、ようやく今、普通にその、ビジャナンとかが、今なんか普通に一般に解放されて、 警察の手とかも入って、ちゃんと調査が始まったのが2022年だから去年なんですよ。
うん、
だから、まだこの二人が狼の家作ってる時にはまだそんな、まだまだやばかったのが続いてたと思うんですよね。だから本当なんていうか、シンクロニシティじゃないですけど、やべえ話っていうか、全然信じられないっていうね、その現代に起きてるっていうのが。今なんかホテルとかレストランになってるらしいんですけど、まあそこに泊まり行く奴らも大概でしょうけど、なんか興味本位というか、なんかそれでまた金儲けしてるっていうのもなんか怖いですし、なんか恐ろしい話だなと思いますけどね、どこの国もやべえなっていうか。
まあでも、オウムをアレフに名前変わってそうありますからね。
いや、だからね。でもなんかそれを変わったとしても本質的に変わってないでしょっていう先入観もこっちにもあるじゃないですか。
そうなんですよね。
そう。だからそこもなんか、
難しいですよね。
悪いに決まってる。どうせなんか企んでるに決まってるからはっていう心の声も、やっぱりそれも人間の本質だと思うけど、でもやっぱ怖さでもあるなと。あの、ナチの残党ってみんななんかあの南米に逃げてるじゃないですか。この間お二人のあの、
ああ、アイヒマンの話、
ね。アイヒマンの話あったりましたよね。9月の話違うか。9月の下旬の話か。
9月上旬のなんか、あの作品の、
ね。そうですね。
何でし
た
っけ、
はい。
で、アイヒマンはね、捕まって、引き渡されて、あっちでちゃんと裁判を受けて、まあ、あの、ハンナ・アーレントの手記とか残ってますけど、
はい。
あの、ちゃんと裁きを受けてるんで、あれですけど、まあ、こういう、そうやろうがですね。ミューンとか作っちゃって、でもなんか才能がやっぱあったんだろうなとか思いますけど。なんかあの、僕もネットフリックスの、あの、ディグニダの、ドキュメンタリー1話だけ見たんですけど、皆さんやっぱ騙されてたから、やっぱ騙されたってやっぱ言いたくないんですよね、やっぱね。言いにくそうに、まあ一部魅力はあった人だったな、みたいな感じで話しにくそうだけど、でももう目は覚めてるんで、やっぱり後悔はしてるみたいなね、ことは言ってたんですけどね。ナチの残党の南米の話で僕好きな映画があって、
1978
年なんで僕が生まれた年なんですけど、あの、フランクリン・J・シャフナーっていう監督の、この人はパットン大戦車軍団とか、の人なんですけど、
はい、
あの、ブラジルから来た少年っていう映画があって、
う
ん、これはめちゃめちゃ面白いんで、もしよかったら、多分 U-NEXT とかで見れるんじゃないですか。アマプラかな。
アマプラみたいですね。アマプラしかもあの、
アマプラか。
スターチャンネル有料のやつですね。
ああ、入ってないと見れないのか。
それもなんか、あれですね。タイムリーですね。
そう。そうなんですよね。なんでしょうね。あと、あれですよね。だから、それと関係ないんですけど、
はい。
はい、
この映画が、その、ベルリンの国際映画祭で、カリガリ賞ですか、
はい、
受賞したのかな、
うん、
っていうのも、なんか、まあ、あの、カリガリ賞って、カリガリ博士っていう映画がありまして、うん、はい、あの、超名作なんですけど、多分、あんまり、名前は知ってるけど、見たことあるっていう人が結構少ない映画なのかなと思うんですけど。
うん、アンプラで多分見れるんですよね。
見れますね、今はね。
はい、
あの、表現主義っていうのがドイツであって、うん、その、普通、リアルな、まあ、絵画でもそうなんですけど、リアルに描くよりも、その、心の内側を表現してもいいよっていう流れがありまして、で、このカリガリ博士で何やってるかっていうと、セットを歪ませてるんですよね。で、斜めに壁立てたりとか、その、部屋がすごく、あの、だんだん狭くなってたりとか、それがだから、心の、あの、追い詰められるところを表現したりとかっていうのがあるんですけど、で、それを今度やってんのが、乙啓さんが、あの、挙げてたヒンターラントってい
う。はいはいはい。なるほど。そこに繋がるわけですね。
作品で、あれなんかも、カリガリ賞狙ってるだろうな。あれ、ドイツの人の映画ですから。
ほうほうほうほう。
なんかそういうとこはやっぱあると思うんですよ。で、それがだから、だんだんその、自然に、も、あの、セットで作るんじゃなくて、スタジオから出て、ありのまま撮ろうよっていう、その、フィルムノワールとか、ヌーベルバーグとか、まあ、アメリカに行くとアメリカニューシネマとかになっていくっていう流れがあって、日本でも、まあ、ATD 作品になったりとかね、するんで、結構その、映画が、やっぱりエンタメとアート、どんどんどんどん、こう、分かれていく、一歩だと思うんで、カリガリ博士っていうのは、もし見たことないっていう方がいらっしゃったら、ぜひ見てもらいたいなと思います、ね。うん。狼の絵に通じるものがちょっとあるかもしれないです。
そうですね。
長くなっても、もうちょっと話。
いや、全然、時間は全然いずれくらい。
あの、ストップモーションじゃないですか。
はい。
で、僕、今年見ようと思ってずっと、あの、塩漬けしてた、 あの、マッドゴッドっていう。
ああ、はい、はい。
ああ、ちょっと前にあったでしょ。
はい。フィル・ティペット大先生の、
はい。
この人はあの、スター・ウォーズとかね、あの、うん、ロボコップとかのアニメーションで有名な人ですけど、うんうんうん、あの、の、もう、20年ぐらいかけて作ったマッドゴッドっていう映画があって、うんうん、これは本当に素晴らしくて、ただただ世界観がおどろおどろしいだけじゃなくて、
うんうん、
技術的にもものすごくて、
うん、
あの、このフィル・ティペットが作った、ゴーモーションっていう撮影方法がありまして、
うん、
で、ストップモーションの反対でゴーモーションなんですけど、
はい、
あの、ピングーっていうストップモーションアニメあるじゃないですか。うん、
はいはい、
あれって人形がチャカチャカチャカチャカって動いてって、
うん、
かわいいんですけど、あの、リアルな動きじゃないですよね。どうしてもコマ撮りすると、
うんう
ん。なんでかっていうと、コマとコマの間にそのブレがないからなんですよね。
うん、
人間って速い速さで動くとカメラじゃ追い切れなくて、コマ送りにしたときに、ブレて見えるじゃないですか。普通の動画って。
うんうん、
けど、ストップモーションだとそのブレないじゃないですか。
うんうん、
動いてないから、はい。だから不自然に見える。うん、で、その、モーションブラーって言うんですけど、そのブレのことを。
うんうん、
あの、おとけさんゲームやってるからよくわかると思うんですけど、
はい、
あの、よくね、あの、FPS とかでもモーションブラー入れたり、外したりとかっていう設定ができるんですけど、うんうん、モーションブラーがあると自然に見えるんですよ、要は。
うんうんうん、
その、ストップモーションアニメでも、
うん
で。どうやって撮るかっていうと、もちろん動かして撮るんですよ。
うん、
だから、普通のストップモーションよりもめっちゃ大変っていう、
うん。ああ、そういうことですね。うん、
だけど、今回の狼の家では、逆にゴーモーション使わずに、モーションブラーなしで撮ってるんで、
うん、
あの、カタカタする人の動き、人形の動きとかが、うん、まあ、怖さを助長してると思うんですよ、
うんうん。
でも、マッドゴッドは本当にそういうモーションブラーの技術とかも入ってて、一瞬本当にストップモーションってことを忘れるというか、で世界観もやっぱ、あの、彼の作った怪獣とかいっぱい出てきて、
うんうんうん、
まあ、あの、宮崎駿監督の君たちはどう生きるかのフィルティペット版みたいな映画になってるんで、
うん、
まあでも好きな人にしか進められないですね、あの世界観はね。あの結構まあ、まあ、汚物とか出てくるんで、
そうですね。
まあ、苦手な人はちょっとダメかもしれないですけど、うんまあ、世界観としてはすごくて、なんかちょっと同じ時期にジャンクヘッドっていう日本のね、日本でもこんなにすげえ人がいるぞっていう、堀さんっていう方の、
うん、
あのストップモーションアニメが、あれは2、3年前ですかね、
はい。
結構人気になったんですけど、私ずっと見てなくて、あの、このタイミングでマッドゴッドと一緒に見たんですけど、マッドゴッドと一緒に見ちゃうとね、やっぱちょっと厳しいなとは思うんですけど、作り込みとかがやっぱり、かなりあっさりしてるので、あと結構ギャグベースなんですよね、お話が。
そうですね。うんうん、
あんまりだから僕のセンスとはちょっと合わなかったんですけど、それこそやっぱさっきお話したように自分の中のセンスというか自分の中の、あの好きなものと照らし合わせたときに、僕にはあんまりハマらなかっただけで、作品としては素晴らしいと思うんですけど、
うん、
なんか続編も来年あるらしい。
そうですよね。
はい。
うん、
楽しみにしてます、
うん。そうです。
あと最後もう一個だけ、ごめんなさい。
はい。
あの、手前味噌なんですけど、あの、昔僕がお仕事で、
はい。
あの、ウーアというアーティストの方の、
はいはい。
あの、プロモーションビデオで、あの、閃光っていう曲のプロモーションビデオがあるんですけど、うん、
はい、はい。
これ2002年の曲なんですけども、うん、あの、この作、狼の家と比べるべくもないんですけど、もうおこがましいにも程があるんですけど、作品の世界観として目指すものはすごく近かったなと思うんですよね。で、YouTube で一応見れるので、もし興味があったら見てもらっても、ちょっと恥ずかしいですけど、
はいはいはい。
いいのかなと思います。ちょっと似てるんで、
やる。
一応、ストップモーションで、一応やってるところがあって。
うんうん、見えます、見え
ます。UA って書いて、ウーアっていうことですね。
そうそう。
ウーアですね。
ウーアのことですね。
はい。仏さんのウーアの知識やばいですね。
すみません、知らなかったんで。
マジで？
はい。
世代がちょっと違うからな。
そうか。最近あんま、最近も曲出してるぞ、ウーア。聞いてくれ。
ちょっと今、YouTube 見てるんですけど、
うんうん、
確かにストップモーションの。
ちょっとね、うん、
はいはいはい、
人気はね。
ええー、あ、すごい。
低予算でやれることをみんなで考えてって感じだ
った。おぉ。めっちゃ面白いです。
なんか、ああいうプリミティブなものへの憧れってのがあって、
うん、
まあ、人間の中にあるんでしょうけど、原始的なもの、うん、すごく原初的な、そのシンプルなものとか、おどろおどろしいものに対する恐れとか、憧れが多分人間にはあって、人それぞれだと思うんですけど、
うんうんうん、
あの、今年結構人気の展示会で、あの、古代メキシコ展っていうのが、東京の西洋美術館かなでやってるんですけど、うんうん、あの神々のをかたどった石細工とか、
うん、
あと僕がすごく好きなネイティブアメリカンのホピ族っていう 人たちがいるんですけども、うんうん、その人たちが作る神様を模した人形で、
うん、
あの、カチナ人形っていう、作品が、作品じゃないね、あれは何でしょうね。魂をかたどったものがあるんですけど、
うんうん、
あれもメタ効果に取引されてるんですけど、うん、すごく僕は一個死ぬまでに一体手に入れたいなと思ってたりとかするんですけど、すごく好きな作品がたくさんあって、あと、タンザニア、まあ、アフリカのアーティストで、ティンガティンガっていうすごい有名な人いますけど、
はいはい、
やっぱり西洋絵画と全く違うところから出てきてるアートなので、うん、なんか、すごく、興味というか、なんか結構ね、うん、好きなものであって、あと、まあ、最近、長老芸術っていう、あの、クシノセラスっていうところでやってるのが割と人気になってるんですけど、アウトサイダーアートっていうのは結構昔から人気あって、
うん、
あの、私の好きなアーティストで、ヘンリー・ダーガーとか、あの、ダニエル・ジョンストンっていう人がいるんですけど、これはアメリカの人なんですけど、
はい。
あの、ヘンリー・ダガーはね、あの、ずっと倉庫の警備員をやってた人なんですけど、
うん、
もう一生結婚もしてないし、友達もいなくて、
はいはい、
誰もどういう人か知らなかったんだけど、
うん、
死後、家を片付けたら、ものすごい大長編の、世界、うん、今ディネスで一番長いって言われてる小説を書いてて、うん、でその小説に挿絵として自分で描いた絵が入ってるんですけど、
うんうんうん、
まあ、これが激ヤバの絵だったっていう、
はいはいはい、
何点も何点もすっごい描いてて、
うんうん、
で今も人気があるアーティストですけど、
うんうんうん、
まあ、亡くなった後でね、そういう風に言われてる、
はいはいはい、
この人の映画とかも、あ、ダニエル・ジョンストンもそうですけど、その人についての映画とかもあるぐらいなんで、
あ、
あの、こういうヤバい人たちのまあ、ものに惹かれる人も多分やばいんだろうなっていうところで、はい。
僕が見た回も満員、ほぼ満員でした
わ、ね。狼の家ね、うん、
まあ。
やっぱ公開されてから結構口コミもあるんじゃないですか。ツイッターでもよく名前見ますし、
うん、
やばさに当てられる人たちがやっぱりね、
うんうんうん、
集まってるんじゃないかなって気がします。
なんか、僕イメホで見たんですけど、あそこってなんか結構、だいたいおじさんおばさんぐらいが多いんですけど、
う
ん、
そうですね、うん。
この作品も若い子が結構
多い。
びっくりしたのが、
うん、
5歳児ぐらいの子人を連れてきてる
風景。やばいやばい、ダメだって。
途中でなんかもう、ちょっと子供がやばそう。
そらそうでしょ。あれ、映画って年齢制限みたいなのってないんですかね ?18 禁以外はないの
か。これはない
んですか。これは G でしたね、一応ね。
ね、G だから一応見えるんじゃないですか、ね。
ダメでしょ、G は。
G じゃないですよね、明らかに。
いや、これはだから受け入れる人間の何かがないと、やっぱり溢れちゃうでしょ、
ジャンプが。やばいですよね。
でもなんかこの作ってる二人が結構インテリで、まあインテリじゃないとできないですけど、こういうのって。なんかね、あんまり邪気がないというか、受け答え。
あ、そうなんですね。
だからなんかビジネスや、あの、ビジネスやばさなのかなと思うけど、まあでもセンスとしてこういうのが好きなんでしょうね。
まあ、骨の設定とかも見てると、なんかそういうのが好きそうな人ですね。
悪魔の生贄とかね。
うん。
そういう。でもなんかあの、僕パンフレット買ったんですけど、
はい。
この人たちが影響を受けた作品とか、割と赤裸々にお話ししてるみたいなんで、あの、見るといいと思いますよ。これから見に行くって人は、ぜひパンフレット買っていただきまして。
はい。
どういったとこでしょうかね。
はい、ありがとうございます。
はい。
藤さん大丈夫ですか？
はい。
はい。じゃあ今日は狼の家について話しました。ではありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。